フランダースの犬。マリー・ルイーズ・ドラ・ラメー。菊池寛役。ネルロとパトラッシュ。この二人は寂しい身の上同士でした。二人ともこの世に頼るものなく取り残された一人ぼっち同士ですから、その仲のいいことは言うまでもありません。いや、仲がいいくらいな言葉では言い表せません。兄弟でもこれほど愛し合っているものはまずないでしょう。本当にこれ以上の親しさは考えられないほどの間柄でした。しかも、二人といっても人間同士ではないのです。ネルロはフランスとベルギーの境を流れるムーズ川のほとりの田舎町、アンデルスに生まれた少年。パトラッシュはフランダースさんの大きな犬なのです。この二人は年数から言ったらいわゆる同じ年ですが、一方はまだあどけない子供ですのに、一方はすでに老犬の部類に入っています。二人が友達になったそもそもの始まりは、お互いに同情し合ったのが元で、日を降るに従ってその気持ちはますます深まり、今ではもう切っても切れない親しさに結びついてしまいました。村外れの小さな小屋、それが二人の家でした。この村というのは、ベルギーの首都、アントワープから一里半ばかり離れたフランダースの一村落で、周りには麦畑や牧場が広々と連なっていて、その平野を貫く大きな運河の岸には、ポプラやハンノキの長い並木が、そよそよ吹くそよ風にさえ枝を揺すぶっていました。村には家屋敷がおよそ20ばかり。その鎧戸は、みんな明るい緑色か、青空そのままの色に塗られ、屋根は、多くは赤いバラ色、または、黒と白のまだらに塗られていました。壁は雪のように真っ白で、太陽に輝いているときは目が痛くなるほどでした。村の中央には、苔むした土手の上に、風車がそびえ立っています。この風車は、この辺一帯の定地の目標ともなっているものでした。ずっとずっと昔、この風車は羽も何もかもすっかり真っ赤に塗られたこともありました。が、今はもうその燃えるような赤い色も、風雨にさらされて汚く色あせてしまい、回り具合も、よぼよぼのおじいさんのように、止まったり動いたり、というありさまになってしまいました。とはいえ、まだこの辺の人たちの麦つきの役は十分達しています。この風車と向き合って、古ぼけた小さな教会堂が立っています。この細長い塔の上の鐘は、朝に夕に、静かな、悲しげな音を響かせるのでした。東北の方、広々とした平野の彼方には、アントワープの旧教寺院の尖った塔がそびえ立っているのが望まれました。平野には果てしもなく青やかな穀物の畑が広がって、まるで一面海のようでした。さて、その村外れの小屋の主人というのは、大変年取った、そして大変貧乏で、ジェハンダーズというおじいさんでした。このおじいさんも、ずっと以前は軍人で、あのナポレオンの大軍がこのベルギーに攻め入ってきた時には、戦いに出た経歴も持っています。しかもこのおじいさんが、その戦場から持ち帰ったものとしては、何一つなく、 ただ大きな傷を受けて、一生チンバを引きずらねばならないことだけでした。